みんなの自由意志でね、お祈りの会が始まりましたので、非常に先生の方は喜んでおられます。ほんで、いよいよお祈りの会が始まって、いろんな人に前祈りを伝える時期に入ったんですね。で、お祈りの会をする注意事項をね、言っておいてくれということですので、先生からのメッセージですので、でまずお祈りの会をするにあたっての一番の主催者の覚悟というのは、全てを投げ出すということなんですね。だから自分の財産とか家とか持ってても、それは神様からの預かり物と思って、という意識を強く持たないと。自分のものというものがあると、例えばお祈りの会をするといろんな経費がかかるじゃないですか。でそのお金をどうするかなんね。で自分が全てを投げ出して、明日食べるお米がなくてもこのお祈り会をするという、その決意がいるんですね。で人からの施しというか援助は一切受けないという決意がまずいるんです。その決意で深い前の中からね、どうしてもこの人のは受けた方がいいと思うのは受けてもいいですけど、基本的には全部自分が背負ってやるという覚悟を持つ、これが大事です。ちょっとでも人のお金を集めてどうこうしようと思うと、隙ができるんですね、心に。で崩れます。自分が全部背負って総責任者の自覚を持ってするとなれば、お祈り会をする経費でも何でもね、全部自分が出すんだって自然に決まります。その中でやれば間違ったことは起こらないですね。だけど人のお金を集め出すとおかしくなりますから、そこだけまず気をつけてください。で第二の点は、絶対に人の自由を縛らない、これにつきます。まずここをもう肝に銘じてください。人の自由を少しでも縛ったら、もうそれは普通の宗教です。先生の教えというのは全て宗教ではないんですけども、何が違うかというと、人の自由を一切縛らないなんですね。だから先生は文章にしては出されるけど、読めとは絶対おっしゃらない。読むのも全部自由、あるいは何をするにしてもその人の自由意志に任されて、してもいいとも悪いともおっしゃらない。それは何か、人の自由意志を縛らないということです。でなんで自由意志を縛らないかというと、まことの神様の御働きが自由意志そのものだから、絶対の自由そのものだからです。だからその入れ子構造的にね、小さくあられてる個人という個性の意識も縛ってはいけない、みんな自由にさせるということね。それを忘れないでください。だから前乗りしましょうはいいですけど、しなさいとかね、お祈りしなさいとか言うと、もうそれは違うんです。今前乗りの伝授でですね、一呼吸ごとに宇宙神ありがとうございますって込めてもらっていますけども、これもあくまでお願いしてるだけであって、しなさいとは言ってないでしょ。それはしなさいとは言えないね。その人の自由意志で決まるだけなんです。だから相手の自由意志を絶対縛らないということをもう肝に銘じてくださいね。だからもちろんお祈りの会だけではないですけど、例えば会社とかね、何かやってる時でも、あいつがサボって働けんと思ってもね、その人の自由意志を縛っちゃいけないね。その人が自主的に自由意志で動き出すまで待つしかない。ひたすら祈って支えるしかないんです。それ必ずね、前の会にかか、お祈りの会にかかわらずね、普通の時でもそうなんですね。自分の子供でもそうなん。自分の子供でも自由意志を縛れない。その人が自由に動けるようにいたら、こっちがお祈りして支えるだけなんです。黙ってひたすら淡々とね。それ以外にないんです。ほんで、その前乗りが最強なんです、本当は。自由意志を縛って何かさせたら、一時的にはしますけども、結局、無責任になるんだよね。で、人が言ったからしたと言って、その人の責任するわけですよ。だから先生がお祈りについてね、絶対にお祈り開きてお祈りしなさいとかね、こういうふうにお祈りしなさいって言って縛った言い方をされたことはないんですね。それなんでか言うと、もしそう言うと、先生が言うたからしたんやと、だから効果出へんのも先生の責任やみたいなね、結局それすごく無責任の言い方なんですよね。誰かそれが言うからするのはもそ無責任なんですよ。責任転嫁してるのね。自分の全責任において、自分の自由意志において選んでするということが大切なんです。何をするにしてもね。でそういうそこまで覚悟してしたらね、どんな結果が出ても、ああこれでよかったんだって受け止めれるの。 でも人にせいって言われてやったらその人のせいになって不満ばっかり出てマイナス増やして崩れるんですね。で前の会の場合は特にそうで、絶対に住所を縛らないというのを思っててください。だからいろんなことを言うてき来られても、あ、それはあなたの住所です、でもあの私はこういうふうに先生から聞いてるし本人も書かれてるしこう思います、でもあなたがそう思わないのは私の前乗りができてないせいなので申し訳ありませんって謝るだけでいいです、うん、相手は好きにするだけですし、でもこちらはまずどんだけ前乗りに入っていくかだけ、前乗りに入って何かって言ったらみんな自分なんですね、全ては完璧なる一つっていうね、自分と他人の分け隔てがなくなることなんですね。でこの自分と他人の分け隔てがなくなるというのがあの意外と難しいんでね。で何が難しいかってやっぱり無意識のうちにね、あいつ動きょれんとかね、あいつサボってるとか思ってしまうね。でそれがやっぱり自分と他人の分け隔てなんですね。全ては自分ですから、何が起こっても自分の責任なんです。で不自然に見えることは全部自分の前乗りが足らないせいだけなんですよ。それをねもう深く深く肝に銘じてください。それが本当だから、人のせいにしてるうちはね前乗りになってないの。自分と他人を分けてね無責任に逃げてるだけ、全部自分の責任というのはもう間違いないですから。だからそう責任者の自覚なんで、全ての責任は我にあり自分にあるって先生がおっしゃるのはね嘘じゃない、本当なんでね。でそこまで覚悟を決めてあの前乗り誘拐をやってください。まあ、あの普通の祈り会でね無責任にやってもいいんだけど、結局は崩れます。お互いのせいにし合ってね、誰それがやったからうまくいかんかったとかね、なんか言い出すわけね。でそんな寂しい話はもういいんで、あのもう人が何と言うともいいから、自分はどう言われてもいいから、どんな後ろに支えてもいいから、自分が全責任を背負って全ての責任は自分が背負ってするんだって決意してやれば、もう自然に前のになっていくんですね。それをまずあの肝に入れてください。ほんであの前の会をするにあたってね、一番あのこう連携したくなるんですね。 あっちの会場とこっちの会場で連携したくなるんですけど、それをね意識的にやめてください。その前のりというのはそういう人間的な意識なので、連携は関係ないね。自然に繋がるし自然に発生するし、だからあの例えば毎月第4の日曜日にここで前の流会をしますって言ってもね、できないときは今週はできません、今月はできませんでいいんですよ。その不自由になったらダメだよね。毎月第4日曜にしなくちゃいけないって言うと、もうそれはとらわれで前のりじゃないんですよ。前のりというのはみんなで前のりして、みんなで支え合ってね、ここ大事なの、支え合ってっていう形になるね。で支え合えば不自由はなくなる。だからできないときはできないでいいんです。それをあのだから逆に言うと、突然なくなってもいいと思ってください。ともかく前乗りからしたかったら、まず前乗りするんですよ。ほんだら自然発生的に動くんです。で動かなくなったらね、やっぱり必要があって、自分の前乗りの深さとか意識しなくていいですけど、必要があって止まったんだからと思って、また前乗りしてたら自然にあのなります。ほんで、集まる人数関係ないですから、一人二人でも大丈夫ですからね。それを思っててください。形の上では肉体は少なくとも、あの霊的に集まる人はたくさんいますから、あの、まあ、例えばもう今はないですけど、なんか交通ストでね、交通機関止まってて誰も来れないんだったら、自分一人で前乗りの会をするでいいんです。ほんだらあの集まったり、そういうたあの肉体を持たない方のためにねできますので、それはあのそういう感じなんで、不自由にないように、自由を縛らないようにあのしてください。とても大事なところなんですね。で原則ともかく相手の自由は絶対縛らない、うん、だから相手が何をしてもその人の責任において起こるんです。で例えばあいつあんなことしてるって責めるでしょ、するとその人の責任を自分が背負ってあげるという優しさなんですね。責めるというのはだから不用意にわざわざ背負いに行く必要はないんで、あの責めることはやめてください。その人の全責任をしてあることやから、その人がね、気に入るようにされるだけだって思ってればいいんですね。実際そうだしね、みんな好きにしてるし、自由にしてる時が一番幸せを感じるんですよ。どんな形でも自分のやりたいと思うことをやってる時が一番幸せですよ、誰でもね。それが無条件の幸せなんです本当は。 獣医師を発揮するから無条件の幸せができるんです。ただ獣医師の発揮の仕方がね、前乗りしてれば神様御心に沿うし、前乗りしてなければ、神様の邪魔をするみたいな形になる。それだけです。で、もし神様の邪魔したら、その責めと責任はね、その人が負うだけという。実に単純明快になっていくんですね。それ、あいつ何をしよれへんって言って責め合うと、その人の責任背負うから、もっと責任関係がややこしくなってね、その人にとって勉強にならない。みんな背負ってくれて楽になるからね、その責められて。まあ、一番分かりやすい例というと、美空ひばりというね、有名な歌のうまい歌手がいらっしゃったんですけど、歌うまいから人気出るじゃないですか。で、人気出ると責められるんだよね。で、責められて人気出た結果、背負ったいろんなマイナスをみんなが背負ってくれて、で、責められてるうちは人気が下がるんですよ。でも、みんなが責めて、ひばりさんのマイナスをね、ひばりさんの元に集まったマイナスをね、みんなが背負い直してくれて、で、また人気が出るという、この繰り返しなんね。そういうもんで、責めるというのは、相手を背負ってあげるということだと思っててください。だから、先生は人を責めるというのはなかったね。ただ、いつもおっしゃることは、ご苦労さんやな、大変やな、それだけ。いいとも悪いともおっしゃらない。まあ、それを聞いて、してもいいんだって勘違いするのも言いましたけども、勘違いするのもその人の自由意志でね。先生はまずお祈りをとおっしゃってたんだから、まずお祈りして決めないといけなかったね。でも、お祈りして決める人が少なかっただけです。ここへ引っ越しの時が一番そうだったね。あの頃は特にみんな何でも先生に聞いた。で、判断を間違っていくんですけど、僕は一人先生から、先生に聞いたら怒られるしね。僕の場合は先生に聞いたらあの当時怒られましたから、聞けないからひたすら祈るしかなかった。ほんだら、引っ越しを急ぎなさい、やったんでね。もうどう祈っても神様からもそせき込むという感じ、急ぐじゃなくてせき込むですね。もう続くようにせかされたんですね。でも、先生にみんな聞くと、急がんでいいって先生おっしゃってるとなってね、非常に僕は責められる立場におったわけですけど、それでも神様御心に従って必死で解体して、こっちに引っ越しただろうええんようにね、下の住んでる家をどんどん潰していってしたんですね。ほんで、もうみんな文句たらたらのとこで、なんとかギリギリこっちに引っ越した時にオウムの問題が起こって、もしあれちんたらしてると、ここにも引っ越せずに、もう行く場所もなくなって大変になってたんですね。というようなこともありましたし、ともかく自分が祈って、自分の全責任を得て、総責任者の立場に立って、何事も行ってください。そうしてれば、不用意に人に頼ることもないんでね、お祈りの会をするにあたっても、もうできます。その豪華な会場とかね、そんな場所でする必要別にないでしょ。質素なとこでいいんだから、そうなれば何とでもなりますよ。だから、そう思って前の会を主催する方はね、覚悟を決めてやってください。で、その覚悟を決めるとね、気持ちが本当にすっきりしてきて、お前のりが深くなります。だって神様お仕事のお手伝いしてるんだから。ほんで、前のりの会という形をね、絶対しなければならないということはないんです。それも忘れないでください。本当は基本は前のりの会は自分一人だと思ってください。自分一人で前のりの会をしてればいいんですよ、ね、時間も何も自分一人だから、誰も言う必要もないから、自分一人が前の会してるうちに、自然に何かしたくなって始まるだけです。無理にやろうと思わないでください。だから、周りを見るなって言うんです。あっちでやってる、こっちでやってる、九州でもやってる、じゃあこっち、この辺でもやらな、静岡でもやらなあかんとかね。そういうのはもう間違いですから。まず、自分一人の前の会をしてるだけでいいです。ほんだら自然にね、お宅行っていい、なんか、遊びに行ってとか言ってね、で、来たら、うち遊びに来たらお祈りせなあかんねんでとか言って始まったりとかね、そういういろんな形がありますけども、もっと自在になっていきます。で、楽にできるし、楽にやめれるという自由自在性があります。で、普通の宗教だとね、これお金集めたいとか、教祖だけが偉いからとかね、もうややこしいこと言うて、お金出さそうとするんですけどね、そうならないようにしてください。そういう意味では宗教ではないです。本当の誠の神様の前のりの会ですから、それを忘れないように お願いします。一つ間違うとどうしてもね、宗教になってくる。宗教って何かというと、その人が偉いからその人にお金を預けて何とかしようみたいな感じですね。でもそれは違うんですよ。一人の人が悟って、その人が偉いからその人についていこうというのは嘘なんです。偽物なんです。その人についていくというのはね、無責任なんですよ。自分祈ってないじゃないですか。祈るための、ね、神様の教えでもないので、神様の響きなんですけどね、祈るための響きなのに、それが祈らずについていくだけでみたいになってるのね。それってそんなについていったって救われないですからね。なんでか言ったら、神様は絶対の自由を保持されてますから、皆様にも絶対の自由を与えられてるんです。だから無責任に生きたら無責任に結果を伴うだけなんです。だから一人か二人か知らんけど、その悟った教祖にねついていくっていうのは無責任なんですよ。本当に従うんだったら神の御心に沿わなくちゃいけない。神の御心に沿うというのは何かというと前乗りだけです。で、前乗りって何かというと、もう自分と他人を分けない、ね、全部は自分の責任って決めて祈ることですよ。でもそういう理屈言うと迷うからね、先生は今呼吸にね、宇宙神ありがとうございますって乗せてるだけで深い前乗りするからっておっしゃってるんだから、あの自分の重視でそれを信じて選んでやってみてください。もうそれだけでいけます。前はね、先生行かれる前はね、もうちょっと厳しくて自分の重視で選んでいかなくちゃいけなかったんだけど、なかなかみんな選びかねる、覚悟しかねるいうとこあったんで、今は緩やかにしました。覚悟するしないにかかわらず、いろんな欲望がある、ないにかかわらずね、呼吸に宇宙神ありがとうございます乗せるだけで、すっと深い前乗りに先生が変えるよっておっしゃってる。もちろん条件はありますよ。神様のために生きるってね、自分のために生きるんじゃない、神様のために生きるという条件はありますけども、それぐらいはできるでしょう。でなかったら前乗りにならないもん。自分の願いを叶えたくて祈ってるよ、それは普通の宗教ね、うん、で自分の願い叶えたってね、すぐ飽きることばっかりでしょ。例えばコップ一杯のジュースが飲みたい、コップ一杯で、ね、ジュースが飲みたいという願いがあるとするじゃないですか。だジュース飲めるようにしてあげよう。でさあ、ジュースサーバーから何杯でもということは、あのドリンクバーやね、何杯でもジュース飲みますよって、飲めるかって言ったら飲めないでしょ。何杯か飲んだら満足して終わっちゃうわけですよ。で個人の願い、この写しの願いなんて所詮その程度のもんなんですね。いっぱいお金持ちになったからって言って、じゃあ幸せかって言ったら幸せでないんです。飽きちゃうの。要するに条件付きの幸せばっかりだからね、無条件の幸せはそうじゃないんですね。無条件の幸せとは何かって、例えば風邪ひいてすごい熱出てしんどいという時に嬉しいってなるんです。でそれってなんで嬉しいかというと、神様に使っていただいて嬉しいなんですよ。この肉体に起こるいろんなことは全部ね、神様に使っていただいた結果のもんなんですよね。それを文句言うの、みんなで文句言ったら、もうそれはマイナスの言葉として発してるから余計マイナスになっちゃう。何が起ころうとも嬉しい、楽しい、ありがたい、嬉しい、楽しい、嬉しい、楽しい、ありがたいって、それだけなんです。神様使っていただいて、よかった、素晴らしいってね、神様使っていただいてありがとう、素晴らしい、素晴らしいってなる。ほんだら、例えば熱出てすごいしんどいことでもマイナスの言葉で受け取らないね、素晴らしいって受け取る。ほんだら全部神様働きとして、大きなお清めの働きとして使えるんですよ。そのみんなの、あの今回マイナーの伝授においてですね、みんなのマイナスを正直本満点、本当に 99% 背負って消しました、ね、せやけどそれは僕が背負って消したんじゃないのね。神様が使ってくださっただけだ。だから背負って消す時はほらいろんなことがあって、楽しかったですよ。でもそれは嬉しい楽しいでいくから、あの平気なのね。これ痛い辛い嫌だって言った途端に全部崩れて終わりなんです。痛い辛い嫌だという時は自分のことになってる、自分がしてることになる。神様がしてることにね、文句はないでしょ。だから熱出ても神様がしてることだから嬉しい楽しいなんです。わかります。まずそれをね、理屈ででもいいから思っててください。それないとね、あの肉体的な痛み出た時に崩れちゃう。でもちろん肉体的な痛みじゃなくて、あのいろんな悩みでも出てくるし、いろんなことあるんですけど、どれもこれもね、 この肉、この世の写しの肉体というのはクリーナー雑巾ですから、神様がお使いになってきれいに使ってくださってるわけです。だからそれ喜ばなあかんね。せやけどどうしてもなんか痛いししんどいな、嫌やな、体動けへんしなってなってるわけ で動けへんしなって言うた途端にね、マイナス言葉を発してる、現実を掴んでるわけで、ほんでダメになっちゃう。現実無視って言いますね。現実を掴むなっていうことがある意味難しいんですけど、何かって言ったらその何があっても嬉しい楽しいって思えるか思えないかが現実を掴んでるか掴んでないかなんですよ。これ嫌だって言ったらね、もうその時点でね、現実掴んでるの。なんでか言ったら自分にとって嫌だでしょ。神様に使っていただいてよかったじゃない。自分にとってという自分が出た時が現実掴んでるということです。だから現実無視っていう何か言ったらもう自分はないの。もう全部神様お使いくださいって投げ出してね、ああ使っていただいてよかったよかっただけなの。だから先月言ったと思うんですけど、交通事故で右腕なくなって、左腕なくなっても右腕なくなってもね、ああよかったって思えるの。その形で神様使ってくださったんだよかったって、ね、それが現実無視です。それ分かってくださいね。一番今簡単に優しく分かるように言ったつもりです。だから神様使っていただいてよかったって思えるか思えないかじゃって言うと思ってるとね、思えなくなるからね。とにかく何があっても神様使っていただいてありがとうございますなの。そのためにはどうか神様この命をこの体をお使いください、全部投げ出さなきゃね。ちょっとでも残してるとダメですよ自分のものってね。でお使いくださいって投げ出したらね、もう自分がなくなるんですよ。で自分が投げ出してるか投げ出してないかの差は、喜べるか喜べないか、痛みがあろうが何があろうが、喜べたら自分がなくなって投げ出してるの。あの先生のお話で言うとね、太陽を見て ありがたいなと思ってる人はね、一体化してないって言ってね、お日さんの中にもう自分の全部を投げ出して、太陽さんどうぞ全部お使いくださいって投げ出した時は一体化してるってね、そういう感じです。だからとは神様のために生きるって決めたんだから、神様のために生きると決めてお使いくださいってこう神様に投げ出したんだから、あとは何が起こっても神様が使ってくださってるわけですね。ほんだら一切の文句はないの。ああよかった嬉しいだけなの。で痛い時にああよかったと嬉しいって思うとね、スッと超えれる。でこれは実感で分かりますから、あの次何かあった時は間違いなくそう思うようにしてください。特に自分の体にとって都合の悪い、自分の生活に都合悪いことを起こった時に、ああ神様に使ってくれてよかったってね、喜んでみてください。ほんだらスッスッスッとそれを超えていきます。それあの実感でわからないとね、あんまり理屈ではね、あの理解できないんですけども、でもあの風邪ひいた時とか、これから冬ですからね、風邪ひくやん、熱出るからね熱出た時にああよかったって思えたら、あ自分はいよいよ神様に投げ出してきたんだって思えたらいいです。そういうチェックポイントを持ってね、前のように会話してください。何か質問があったら。
頭では今言われた現実無視分かってるんですけど、実際にこう、
あそうそう、
振り、
そうですよ、
自分のミスで、
うん、あの過去自分のミスで、
で仕事上ミスが続いたりして、
あそうそう、そのミスもね、神様使っていただいてなったと思わなくちゃいけない、はい、もちろんミスがないように努力するんですよ、
はい、
注意するんですよ。せやけどあのミスが起こってなった時はね、神様使ってくださってる。先生の体験で言いますとね、昔あのまだ先生二十歳代の頃です、松下君どこそこまで運転していってくれたまえって言って、偉いさんを後ろ乗せて運転するんですよ。ほんで京都の、まあ、あるとこ行って、その目的地着いた時にね、バックして入ろうとして、先生はそこの生垣っていうんで、石垣いうんかな、この石で組んだこう 塀じゃなくてあれじゃないですか、
はい、
あれをバーンって車で押して倒してしまうんですよ。でその時にあの、まあ、後ろ乗ったエリアさんでもね、あの周りの人でも、あの人の業が、ね、マイナスがあんな事故を起こしたんやって言って責めるんですね、先生のこと。でそれについて先生に、僕は、まあ、そばにいましたから聞いたのね。ほんだら、いやあれはなちゃうやんって、あのエリアさんたちのマイナスを背負ってな、で にこっちに体を荒らすのもあれやから石垣倒す形で消したんやってさらっと言い張ったんです。で自分がなかったらね、その形の上は自分のミスでも自分のミスなんて分かります。
もう自分のミスと思ってしまってそのように言ったら、
うん、あ、まあ組織上はね、組織上は自分のミスですかって謝っといたいんですよ、はい、もちろん形の上は。でも実際は違うということで、
実際は強気でどんどん
祈ってたらいい、
うん、
喜んでたらいいです。
振り返とかそういうふ
う
に
前向きに、うん、あの神様に命投げ出した時からはもうそういう働きなんですよ。だからある意味損の役前でね、周りの人のマイナスをね、はい、背負ってなんかそういう形が出る時があるんですよ。でも元より後ろ指刺されるのは覚悟の上じゃないですか、神様のために
使って。それがだんだん耐えれなくなって
耐えれない、
うん、これはどうしたもんかと思って、
それはね、まあ、真面目な性格だからというのもありますけど、あの一番はねやっぱり神様にどうぞお使いくださいってね投げ出す癖をもうちょっと増やすみたい、はい、やっぱり神様自分とこうちょっと意識外すとね自分責めちゃうので
反省してからは前乗りにはあの何でしたっけ、あの手遅れはない
ないです
ということだから、はい、祈り直して
また
頑張れば
いいんです。
いいですか、
あの前乗り最強ですから過去現在未来を同時に変えていくんですよ、
はい、
だからあのあっという間にね変わっていきます。
ありがとうございます、うんうん、
であのいわゆるこの世の栄転とか栄華を求めてないでしょ。
それがちょっとまだ出て
き
て、
あちょっとまだそれはそのやっぱりねこの世の栄華栄転出世とかね、まあ、あの給料が増えるとかいろいろありますけど無意識に求めるんですね。で求めるとちょっと苦しくなる。だけどあのこの写しようというのは映画やからね、あの例えば、うん、そうですね、あの悲しい映画ってあるじゃないですか。それ見てる時ってねすごい悲しく思うでしょ。でその悲しく思ったことを自分の運命に背負うんですよ。でも実際は映画館出たら済んでる話でしょ。でこの写しようも一緒なんですよ。写しようの出来事を言葉に表すとそれはマイナスを言葉に表現したことになるから苦しみになる。だから現実無視なそういうことなんですよ。神様使っていただいてもらうとね苦しみじゃない。でも自分のどうこうと思うと苦しみだからそれを言葉にしちゃうんですよ。それは口に出さなくても心に思うじゃないですか。痛いな、辛いな、苦しいなって。それはマイナスな。そのマイナスでまたこの鬱症のマイナスを作っていくんですよ。でそれがたまりにたまって戦争になるんですけどね。だから現実無視って大事なんです。で現実無視のコツは神様が使っていただいてるなんですね。神様が使っていただいてるとなったら文句言わないじゃないですか。自分がと思うと文句なのね、辛いなって。それで思い直してください。であの結果としてね給料が上がる出世するとかはありますけど、あんまり積極的に求めない方がいいんです。所詮はあの芯で持っていけないものはね全部影なんですよ。だからあのこの例えで言うと映画館に入って映画見てる間が自分の一生なんですよ。で映画館から出たのは自分が死んだ時なんで、ほんだらその映画館の映画の内容は終わりじゃないですか。この写しようも一緒で死ぬ時にこの写しようの映画は終わっちゃう。わかります？終わっちゃう。その終わっちゃう映画の中でねお金持ちになってもね、お金持ちの役回り役しても出世の役しても、まあ偉いさんのね、大社長、大会社の社長の役したって所詮は映画なんかや、あってもノートもない影なんです。死んでもできないもんだからそれは全て影なのね。それはどうでもいいね。それよりは神様のお仕事にお使いくださいが大事でやっぱり癖でね、あのお金儲けたいなとか人によっていろいろありますけど、あの出世したいなとか目立ちたいなとかいろいろあるけどね、いわゆる虚栄心というやつですけど、あのそれは癖ですから、どんだけ神様にどうかお使いくださいって投げ出すかで決まります。それであのその繰り返しでね癖が消えていくんですね。でそれを一番緩やかに簡単に癖を消すよっていうのが呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めることなんで、あの呼吸に宇宙神ありがとうございますを込めていくとね、なんとなく引火書が読みたくなります。 でその時は淡々と読んでください。ほんだら印箇所は最高の誠のプラスの言葉が書かれているので、最高の誠の悟りを実感できるようになるんです。でそれも実感しようってじゃなくて、ただそのプラスの言葉を出すから勝手に響きがあって分かるようになる。で現実つかんで痛いな辛いなと思うとマイナス言葉出してるから、そこから離れる、まあ、その繰り返しなんですけど、できるだけ痛くても嬉しいってしてね、もう実際神様使っていただいたから嬉しいんですけど、嬉しいとしてやっていけば深い悟りにスッと今は入れる。そのために天の岩戸が開かれてる。天の岩戸は先生がお一人で、ほとんどお一人でもうされたことです。そらお手伝いした人もいますけど、もうビビたるもんで、ほとんど先生がお一人で天の岩戸というトンネルを掘られてね、開かれた。このトンネルにね入らないと損なる。でそれをみんな入ってけへんから、呼吸に宇宙神ありがとうございます乗ってたら入れるからということなんでね。でともかく呼吸に乗せてください。で乗せてれば自然に印箇所完成版の方を読みたくなりますから、それ読んでください。ほんだらもっと深い悟りにスッと入れます。でなんで印箇所読むと入れるかとね、肉体以外の人が読んでほしがるんですよ。肉体を持ってない人は印箇所を読めないの。でも肉体を持ってるもんが印箇所を読んであげると、周りに集まった演者がみんな悟っちゃうんです。肉体ないから逆に読んでもらえたらすぐ悟れるんです。肉体ある側はね、肉体の癖があるから読んでもちょっとこうほんとフラフラしてるんですけど、周りの人は悟れる。で周りの人が演者が悟るともうどんどん後押ししてくれるから、自分がものすごく楽になっていくんですね。そういういろんな効果ありますので、呼吸に宇宙神ありがとうございますを乗せてて、なんか印箇所読みたいなと思うときは読んでください。トイレに貼っといて、トイレ入ったときは読むとかね、いろいろ自分で工夫して機会あるごとに読むようにしてください。ほんだらもっと深く早くいきます。もちろん呼吸に宇宙神ありがとうございますだけでもいけます。ただあっちは緩やかですから、早くいけた人は印箇所読んでくれたらいいんです。はい、それは間違いないことです。
ありがとうございます。
でも前の目からね、まずそれでともかく自分一人でするんだ、自分一人しか来なくていいんだというところから始めてください、うん、でもう会場のことも全責任は自分一人でするんだってね、人の助けは受けないを基本にしないと最初の趣旨からずれます、うん、ではい、
今東京で会場を借りてるので、うん、まあ、3時間で1000人、うん、1,700 円ぐらいなんで、うん、全然一人で払えるんですけれども、うん、なんか独り占めしちゃいけないかと思って一応100円ずつ人数で割ったりしてたんですけれども、そんなこと別に考えなくてもいいですね。なんかこう全部独り占めするんじゃないかっていう気持ちにな
るんですね。そうじゃなくて、みんながしたいと思うまではね、もう頼まない方がいいんです。だからみんなが自由意志でせめて100円ぐらいは持たせてくださいって言って出すのは受け取ればいいです、
会場費ここのお金はって言われて人数で割ったんですけれど、うん、なんか細かすぎて分かんなくなったんで、うん、じゃあ100円でって言って、うん、で他の夜の人数が少ないところに回したりとか回すって言って
もだからそれはちゃんと説明してみんなが納得やったらいいです。あ、それでいいですかということで、
はい、
うん、だ100円ぐらいですけど、その100円にも困る人もいますから、
はい、
なかなか金額でどうこうはないです、うん、でだから一応100円ですけど、出せない人は出せないって言うとあかんね、出したい人だけは出してくださいって言われ、うん、
出しても、じゃあ一切もらわなくても全然いい、
問題なくてもいいです、うん、その方がいいです、うん、もらう、やっぱり主催者の覚悟というのがないとね、舐められますから舐められるとね、変な理屈の質問が来るんですよ、ね、でもう困るでしょ、うん、神と仏の違いということでねそうそう、神と仏の違いを説明とかだから、ね、神というのはね、同志様がまあ お話されたことなんですけどね。で、まあ、前世の先生ですけど、同志様なんですけど、同志様は中国でいろんな教えを説かれて、ほんで突然中国から姿消すんですね。でどこ行くかって言ったらインドに行くんですね。でそれはインドにお釈迦様生まれたのを知ってね、お釈迦様に教えに行くんですよ。で同志様はお釈迦様に全てを託して、まあ あちらの世界に帰られるわけですけど、でお釈迦様はその土師様はその大きな大きな神様の働きということを説明された。例えば天地は人ならずっていうんだね。天地というのは神様だ。神様はそんなに優しくないよ。万物をもって倉庫となすっていうね。全ての全てをあの藁人形のようなね影だと言われるっていうね。で聖人は人にあらず百姓をもって倉庫となすとおっしゃる。で聖人悟った人はねそんなに優しいようで優しくないよって。肉体人間をね影遊びの人形のようにしてもて遊ぶっておっしゃる。でああそれ天地は卓越のごといか卓越の不意語ですけど不意語のようなものだっておっしゃるんですよ。天地神様の働きはね不意語のようなものだって。虚しくして全然ないように見えるけど尽きない消えない動きてますますいずってね。このせやら不意語をねビューって全部縮めてしまうと虚しい形じゃないですか。それでも尽きずに何か出てあのどんどん働いてる働いてるって言うこう閉じた時でも働いてる。で呼吸をボーッといっぱい吸った時は動きてますますいずますますすごい働きになるっておっしゃるね。で それ多言はしばしば休すっておっしゃる。要するにその働きをね言葉で説明しようとすればするほどね分からなくなる。宙を守るにしかずっておっしゃるね。宙を守る要するにもう絶対の中心と地獄の底を同時に把握できないと分からないっていうことをおっしゃるわけでね。でそういう大きな説明をされた。でお釈迦様はねあのその説明やとついてこれる人多いっていうことで肉体側からの立場に立って説明されたね。それが仏なんです。肉体側がいろんなものを自分のものとして掴んでいる。その自分のものとして掴んでいるものを一つ一つあ全部神様の御働きだったんだって話していく。だから仏だ仏けるから仏だっていう説明されたんで神と仏という言葉が説明する立場が違うんですね。大きな絶対の中心が説明すると神なんです。で肉体側の意識からこう説明すると仏なんですね。まあ、今度会った時そういうふうに言っといてください。はい、常にねあのまああの洗礼のヨハネ先生とイエス様とかね道士様とお釈迦様とかねあの親鸞と法然とか法然と親鸞とかねずっといろんな関係が入れ子構造でつながるんですけどそれはまあ、 あのみんな前のしてたら自然に分かります。今特に知る必要はない。前のしてたらあってもう分かります。うん、西郷先生とあの人とかねあって分かります。うん、それはあの神様の偉大な入れ子構造の働きの全ての全ての働きなんですね。で結局は神様の働きだけ自分のしてることは一つもないって分かるのが悟りなんですけどね。自分のしてることは一つもないから自分のミスでも自分のミスでないんです。分かります。うん、必要で周りのマイナスを背負ってミスの形にして消してあげただけ。もしそうしなかったらもっと大きな事故になってたとかねあのいろいろあるんですけど、でそんなんも詮索する必要もないね。神様が一番いいようにされたっていうだけなんです。で何事も神様が一番いいようにされたって分かることが悟りです。それは何でか言ったら神様が全知全能であるということを信じきれてるからね。神様全知全能言ったら誰も否定しないんですよ。そうやな神様全知全能や。せやけど何かあったら文句言うんです。いやいや全知全能の神様言ってんねんから文句ないやろうっていうとこなんですけどね。うん、だから普通の宗教はどっかその辺がずれるんですよ。で偉い先生についていったら助かるぜみたいにね騙すの。それは違うからね。みんなの重視で前乗りしないと誠の世界帰れません。悟りを得れません。救われません。みんなの重視で好きなとこ行けるようになってるんですよ。だから本当にマクドの世界に帰りたい神様の世界に帰りたいマクドの悟りを得たいと思ったらそうなるし、もっと何かしたいと思ったら何かしたい場所へ行くだけだ。それをお釈迦様は10回っていう言葉で説明されたんですけどね。 だからまだ誰か悟った偉い人についていこうなんて思ったら大きな間違いですから。だから先生をね、神さん引き上げちゃったのは何かと、やっぱり先生に頼って甘えてお祈りしない人が増えたからです。もうそれにつきます。頼ったらいいかもね、甘えたらいいか。みんな誠の神様そのものの存在ですから、前乗りしてそのものの存在であったことを自覚するしかない。で、自覚する術はたくさん言ってきましたから、もう分かると思うね。ほぼ言い尽くしたんで、僕の役目もいよいよ終わりに近づいてきたんで気が楽になってますけど、みんな受け止めれたしね、よかった。質問あります？はい。
今日も言ってた、その神様はそんなに甘くないっていうのは、うん、
あの神様甘くないとは何か言ったらね、神様に甘えて頼って何もしない人には厳しいっていう。いや、別に神様は何もしないじゃなくて、神様の響きに合わないんですよ、甘えて頼るというのは。神様の響きに合わそうと思うと、与え尽くしに与えするだけってなる。で、それを何を与えるか、マイナス与えたらあかんよ。与え尽くしに与えそうにとも、相手にマイナス与えたら意味ないよ。何与えたら、無限の無限のプラス与えるだけやね。で、無限の無限のプラスって何やねんっていうね、無限の無限の会が無限にいっぱいっていう言葉ですけど、それありがとうございますという言葉なんね。宇宙神ありがとうございますという言葉なんです。だからそれを与え続けるだけなんです。だから一呼吸ごとに宇宙神ありがとうございますと込めたら、全ての人に宇宙神ありがとうございますを与え続けている、誠のプラスの言葉を与えに与え続けていることになる。そうなると誠の神様と同じ働きになるんですよ。ほんなら神様の働きと響き一緒やから、すっと一体化されちゃう。救うとか救われとかじゃなくて、自然に自分から神様の響きになるだけな。その一番簡単に神様の響きになる方法がね、呼吸に宇宙神ありがとうございます込めてねって言ってるわけ、うん、いらん思いが出たからやって自分を責めたらダメよっていうのはね、責めたら責めたマイナスをやっぱり周りに撒き散らすね。自分責めても分かる。それ結局自分で自分責めてるつもりやねんけど、周りにもマイナス撒き散らしてガイドを応援してる。だから全ての全ての人に無限の無限のプラスを与え尽くすだけって覚悟決めなあかんねん。それは何かやったら、さっき言ったように、どんなに痛くてもありがとうございますって嬉しいやねんな。でその準備のためにね、普段から呼吸に宇宙神ありがとうございます込めてたらね、何起こってもありがたいなってなってくる、嬉しいなってなってくる、無条件の喜びになってくる。ほんだら自然に、あ、誠の神様と自分が振り入ったやったって分かる。いとも簡単に。それするしかないの。偉い人についていったってね、ヒゲマンになってるだけやん。この人についていこうなんて言ったらね、それは全然前のようになってへんから、結局神様の響きに会えへんから、どうしようもない。分かるかな。これ以上簡単には言えんと思うんだけどな。うん。ただ、そんなして理屈で言うとまた分からん人もおるから、あんまり理屈言わずに。ともかく呼吸に宇宙人ありますよ乗せてくれたら絶対大丈夫やからって、実際そうやねんから、それ信じるか信じないかだけやねっていう、うん、自分の重視でするかせへんかだけやねん。だから内々の川上グループっていう人がおったらしいねんけどね、そんな分け隔ての意識あるうちは何も分かれへんねん。気の毒やけどね。本当に真理を求めてんやったら、悟りを求めてるんやったらね、あの別に僕の話は聞かないけど、もっとこの謙虚に先生の残された本を読んだらいい。これこの残された本が絶対いらんもんやったら先生燃やしてはるで。燃やされなかったのはいるから、先生に不手際は一切ないからな。言うて悪いけど、だからこれ読んだらええねん。せやけど読まれへんやろ、せやから呼吸に乗せてやって先生言うてきてはんねん。読まれへんのももう先生お見通しや。だから読まれへん人は呼吸に素直に宇宙神ありがとうって乗せてくれたら、なんとかするから、ちゃんとするからっておっしゃってるの。なんとかするからってちゃんとするからや。でもそれをね、求める心でね、宇宙神ありがとうって呼吸乗せてねえからなんとかしてやって言うたらもう崩れるの。それは求めてるからね。呼吸に宇宙神ありがとうございますというのは、一切の人に誠の神様を与え尽くしてるということやね。その中にはこうやってるから何とかしてやる求む心は一切ないの。 でそれってねやっぱり分け隔てる効果だと求めてまうねん。川上グループやな何々グループやって分けてたらあかんねん。もうそんなことを言うてる時代ではないん。でもみんなの自由意志やからね、分けて下の世界に降りてきた人はそれは降りていったらいいの。その自由意志も神様は縛らない。だから自由意志で宇宙神ありがとうのして込めてきてくれないと神様の方はどうしようもないよって、戦争の方はどうしようもないよっていうことなんです。もうこれ以上分かりやすくは絶対言えないって毎回毎回思いながら何か出てきますけど、はい、どうか質問があればどうぞ。
総責任者の、
うん、総責任者の何？
ワン、ワン、
ワン、
ワン、ワン、
ワン、ああ、犬ね。ゴマの会場に、おいの部屋に犬連れてくるのはどうかとかいうことなんですけどね。多分その犬を連れてくる人はね、先生に聞いていいと言ってもらったからと言って連れてきてると思うんですよ。でもそれ無責任なんですね。なんでかというと先生は相手の自由意志縛らないんですから、犬を連れて行きたいですと言ったらはいです。わかりますね。ただそれだけなんですよ。だから先生に聞いて答えを得たからってね言う人結構今まであったんですけど、例えば、元水家のところのね立ち退きを言われた時に先生が最後まで基礎のブロックはね置いといてくれとおっしゃったんですね。神様もそう言ったし先生は言ったはずなんですね。でも潰していいかという答えを持ってね先生に聞くんですよ。あのブロックを潰していいですか。だから先生は相手の自主縛れないからはいか無言でうなずくからね。ほんだらもう潰していいと思って潰しちゃう。それで元水家の光が消えました。その結果東さんとの関係も完全に消えてしまってっていろいろありますけども、ね、もうそういうもんなんですよ。自分がこうしたいと思って聞けば必ず先生は入って言います。それ勘違いですね。自分の思いの心でこうしたいということを先生縛らないから、だから逆に言うと自問自答になったわけですよ。前乗りでそうでしょ。前乗りで自分で総責任者の総責任者として自分が必死で前乗りしたら正しい答えは必ず得れるわけですよ。それが総責任者の自覚でしょ。祈ったってわからないのは無責任です。先生が自問自答とおっしゃればもうはいや、ほんだらちゃんと前乗りしたら答えは出るはずなんで、それをせずにね先生が得て言ったからってやるのは無責任なんですよ本当はね。でもその人の自由意志やからもうそれ以上縛れないですけど、ただじゃあその犬を連れてねあなたの大事な人に、例えば銀行のまあまあそんなあるんかどうかしらけど銀行に融資申し込み行くときにね犬連れてきますかということです。相手に失礼でしょ。なんでか言ったら犬や猫はそうですけど人間はねここから1時間お祈りしますって言ったらどんなにお腹空いててもご飯辛抱してお祈りできるでしょ。でも犬や猫は1時間辛抱してから食べなさいって言ったってすぐ食べるよ。厳しい飼い主にすがれたら飼い主いてる前ではしないけど飼い主いなくなったらやっぱり食べるよ、ね、それ言い悪いじゃないですよ。その赴くままに生きてる生き物だからで、だからお祈りの場には連れていけないんですよ。だから伊勢神宮とかね奥のと伊勢神宮とか犬を連れて入らないでちゃんと書いてあるじゃないですか。それは例えば犬の場合でしたら便とかおしっこを催したらねそこが正規であろうかなかろうかするやんな。だからそういうのはやっぱり連れていかないってそれだけのことです。いや犬おしっこやなんかさしてきてるから大丈夫やっても今度は吠えるでしょ。だからゴマの間ね一回も吠えなかったから言ったら嘘でしょ。吠えるでしょ。吠えてるじゃないですか。一回でも吠えてたらやっぱり遠慮して連れてっちゃいかんですよ。それでありがとうございますごまをね舐めてるのね。伊勢神宮とかこの写しのある神社の全てよりももっと尊いね お清めの場であるって先生おっしゃってるわけじゃないですか。そこを汚すの、汚さないにしても他の人の前の邪魔するのっていう、それだけです。他の人が気になるじゃないですか、やっぱり絶対ならないと。嘘やだから、そういうのは排除してするのが本当でしょ。それを先生がええって言ったから私は特別やからええねんっていうのはね、やっぱおかしい。そう責任者の自覚ではない。そういう人がね前の会に参加したいというのもおかしい。別に責めて言ってんじゃないよ。そう責任者の自覚を持ってから来てくださいです。別に前の会をねしてくださいって僕からお願いしたこともないし、先生からも特にないんですね。自然発生的に前の会を送ったわ。それは素晴らしいことなんです。みんなの自主的な重視で起こったということがね。その中にそういう邪心が入るのはやっぱりおかしい。そう責任者の自覚があるから、じゃあ私もやりましょうと言ってみんなが始まったんじゃないですか。虚栄心で始まったんじゃないですよ。それだけですね。別に責めて言ってんちゃうし、分け隔てて言ってんちゃうけどね。そうやと、そう責任者の自覚がない人はちょっと遠慮してください。正直なと、あの主催せずに来られるのはいいですよ。それ主催者側というのはそういう厳しさがあると思うんですね。だから本当に総責任者の自覚があったらね、ごまの会場に犬は連れてこない。他の人に対して迷惑じゃないですか。宇宙神ありがとうございます、祈り続けていましょうという先生の願いだったわけでしょ。ごまの間はごまが始まったらずっと祈っててねっていう先生の願いで、お願いであったわけじゃないですか。それみんな知ってるわけですよ。それでもゴマの中でやっぱり祈れずに雑談に流れてしまうとかってみんな苦労してたわけです、ね、その中でやっぱり犬連れてくるのよおかしいと思うよ。お祈りに慣れてない人はやっぱり犬に意識向いてお祈り崩れると思う。録音してるからはっきり言います
自分が特別っていう意識があるんですかね。
だから自分が特別という意識、要するに虚栄心があるんです。私は先生から特別扱いされてるって、特別扱いされてるという意味では僕は一番特別扱いされたと思います。本当に先生から過分なことはしていただきました。でもそれみんなに言わないしね、言うても仕方ない。先生と僕との過去の縁だけであってみんなと関係ないことやからね。だからもちろん病気治しはこうするんやでね、お清めはこうするんだよって教わるわけですけど、それ同じようなことをね先生はその時期にみんなにも言ってるんですよ。でも受け取れないの、そう責任者の自覚やね、真剣さがないから、あるいは先生を信じないから受け取れないの。僕は素直に入って受け取っただけやたったそれだけやねんけどね。それでもみんな気づかんままずっと進んでいく。ほんでもういよいよ時間ないから、ちょっと本当にちょっと目立って前出てもの言ってますけどね、これ時間ねとほっとくげん、ねうん、本当みんな思ってるほど時間はないよ。あのなんていうかな、秋の日差しは鶴見落としっていうかな、ずーっと明るいけど突然ガーって暗なっていくや、ああいう感じよ。もうっていう感じになるから、ね、その時にうろたえてお祈りできへんようでは困るから、そんな時でも悠々と、あ、神様一応にされてるってお祈りしなくちゃいけないね。しなくちゃいけない、できなくちゃいけない、できるようになっていないと困るんです。できなくちゃいけないじゃなくて、うん。だからちょっと強引なことを今言ってますけどね。それでも皆さんの重視は縛ってないつもりです。自分がいいと思ったら呼吸にちゃんと乗せてください。自分の重視で、僕が言うから乗せてみようではダメです。
さっきの言うあの。ちゃんとこの質問のと一緒で、自分から自ら望んで神様のに波を合わせていくっていうことをする。
そうそう、うん、そうなんです。前の言ったら何か言ったら自分から神様の響きに合わすことだ。でそれって何かってもう一度言います。神様は与えきりに与え尽くすだけなんです。太陽の光を与えてもお金くれいへん、空気を無尽蔵に与えてもお金くれいへん、水を無尽蔵に与えてもお金くれと言えへん、皆さんの命を生かしててもお金くれって言えへんでしょ。一切報い求めずに与え尽くすのは神様の響きなんで、それを絶対ないって言います。じゃあこっちも一切報い求めずに一番いいものをね、一番いいものを与え尽くさなくちゃいけない。 でそれって誠のプラスの言葉だから、宇宙神ありがとうございます、ありがとうございますね。それを呼吸に乗せて、もう全ての人に誠の神様を与え尽くすんだって決めたらね、でどうぞこの位置を神様を使ってくださいって、自分が使うんじゃない、神様に使ってくださいって投げ出したら、もうそれが誠の神様の働きと一緒になるんですよ。ほんだら勝手にバンといくの、うん、それを自分の重視でしなくちゃいけない。誰それか創世言うからやってみようか、ではそれは無責任です。自分が納得して重視でやろうってなったら、みんな誠の神様の御働きになるんですね。ほんだら勝手にもうそのままですっと変わる。助けてくれというのはね、求める心やから助からない。悟らせてくれというのは求める心やから悟らない、うん、悟るとか助けるじゃなくて、すでに救われてる、祈ってる、悟ってるなんですね。だから神様と同じ働きしたらそれが自覚できるだけな。だから修行も何もいらない。今の一瞬に悟らずしていつ悟るんやって先生おっしゃる。今の一瞬に悟らずしていつ悟るんやね。そやけどみんなはお祈りして何年かして悟るんやみたいに勘違いしてね。そんなん言ったら永遠に何年かして続いて悟れへん、うん、今の一瞬に悟るしかない。今の一瞬に悟るのが呼吸に宇宙神ありがとうって込めてることやね。それが自覚できるかできへんかはもう込め続けるしかない、うん、
気づくまで、
気づくまで、そうはっと分かる。それはあのこの前のゴマで言ったように、自分のふるさとっていうのはやっぱり心にあるでしょ。そういう感じで誠の神様っていうのがやっぱり心にあるのが分かります。でそれがもうそのまま今やっていうのも分かるし、うん、イエスの言う Be heaven at hand、 天国は今ここにありっていうんですね。でそのイエスの言葉は誰も分からへんねん。せやけど実際そうやん。先生のおっしゃる、すでに祈ってる、悟ってる、救われてるやんでそれってもう自分が神様働きするしかないね。だから神様を手伝いしたい、どうぞお使いください、宇宙神ありがとうございますってこうもう込め続けていく。呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めたらね、呼吸は全ての人の呼吸とつながってるの。だから自分が呼吸に宇宙神ありがとうございますと込めたら、お祈りしてん人の呼吸にも宇宙神ありがとうございますって響いていくの。だからいっぺんにみんな変わる。だから呼吸に乗せてくれって言ってる。でも川上がそう言うからしてみようやったら違うのね。自分が納得して自由して決めてしないとダメなの。もう今までの大きな間違いは全部そうやね。先生言うからやってみようか、あるいは先生言うからいつかしてみようか、先生言うから明日やってみようとかね、明日祈ってみようとかね、明日になったら祈ろうとかねみんなそうよね。で永遠に祈れへんね。逆説的にね、明日にできることを今日するね、今できること以外は絶対したらあかん。ほんだら今祈るしかない、ね、明日やったら祈れるから明日祈ろうと思うことはもう永遠にできへん。だから本当に熱出てもう死にかけてる人がね、もうあのもう命はいいからここへ来てお祈りするって言って来てね、ほんでお祈りして帰って死にはるんやけど、それでもう本当に高いとこ行くのね。そういう例が4つぐらいありました。制度誰も知らない、でもそれでいいよねだ今祈ろうとするのが大事やね。で肉体的に生きる死ぬも関係ないの。明日に道を行けば雄弁シストもかない、朝悟ったらもうその日のうちに死んでもいいって言うんでしょ。実際そうやんまず悟りを得ない、悟る自覚しない、これ以上のものはないねんって。もう他のどの宗教もね、偉い先生についていけって言うねん。ついていったってどうしようもないねんそれね、その偉い先生がついてこいって騙してるとみんな勘違いするの。違うよね。自分が無責任やからそうするのは楽やから、その人についていこうと思うねん。でついていくのにお金いるんやったらお金出しとこう、とりあえず楽やからって言ってね、自分がしてるだけや、その人騙してんちゃうよ。でもそんな宗教についていく必要はないやん。もういつでも悟れる、こんだけ素晴らしいことを言うてるのに他何があるねん でもそれもね、川上グループとか何々と分けてる人には全然分からへん。拒否心がある人にはこの世の繁栄を求めてる、この世であの人偉い人やって拝められた人ばっかりやから、崇められた人ばっかり、そういう人らには何も分からへん。なんかコースの資格を取ってね、偉いって言われてみたいとかね、そんなばっかり。それは悟りとは全く正反対のもん。
神様の働きに真似る。
そう、神様の働きに真似るだけ。それが一番簡単には呼吸に乗せる。自分の呼吸は全人類の呼吸とつながってるね。それは間違いないからね。だから自分が乗せたら全人類に響いていくの。だからお釈迦様はそういう拒否心を嫌われてね、あの糞臓衛って言うんですけど、あのトイレでしたらあとお尻拭くきれいがあるんですよ。でそれは洗って洗って何回も使うんだけど、インドでね、その当時ですよ、お釈迦さんの当時、洗って洗って何度も使うんだけど、だんだんあの黄土色になってくるのね。であんまり色ついてきたら捨てるわけ。その捨てた布を洗って糞臓衛って言って自分のあの洋服にされたんですよ。だから今仏教でね、一番偉いお坊さんは黄色の着るのはそれなんですけどね。でも趣旨がちゃうでしょ。立派な黄色の着物着たらあかんやろって。うん。だからお釈迦様の言うことが正確にはやっぱり伝わっていかないね。拒否心があると崩れていくの。
どこともですね。
どこともやな。どことも。別にここもそうやで、拒否心ある人は崩れていくね。
イエスの時。
イエスの時もそうやな。
拒否心っていうものは自分でやっぱり気づかないと消えていかない
の。もう気づかないと消えないね。であのもう極端な人はその拒否心、例えば内閣総理大臣まで立ってみないと納得しないとかね、なります。だからあの先生先生って立てまつってくれるところに逃げていきます。ここでは誰も相手してくれへんから、教師持ってると、うん、でもね、この写し絵が映画というのも気づかんとやってるわけでしょ。その総理大臣の役をしたいとか、大統領の役をしたいとか、王様の役目したいとか、天皇陛下の役目したいって言ってるわけやん、教師でな。それ所詮死んで持っていけないものは影やというのが分かれ、死ぬ時になったら気づくん。
拒否心の見つけ方、これはどうですかね。例えば拒否心があるかないかっていうのにね、例えば自他をもちろん自他と自他を分け隔てると絶対拒否心にね、
うん、
でじゃあ自分絶対に神様がされないこととして相手の自由を縛らない、
うん、
あるでしょ。で相手の自由を縛らないっていうのはその拒否心ではないじゃない。とすると相手に、相手がこうなったらいいのに、いくらいいことであったとしても思ったりすることはもう拒否心ってことですね、
うん
うん、相手に対して、あ、自分と分け隔ててる、もしくは相手のものが言いたい、相手がこうなったらとか思った湧いた瞬間、それはもう拒否心が出る、うん、というふうに
判断。そうよ、だから、うん、だから相手に前乗りしてほしいって願うのも拒否心や、うん、分かる。その願ってる時点であの人は祈ってへんって決めてるわけよ。私よりあの人、私の方が偉いって思ってしもってんねん。相手が前乗りしたらいいのって願うのも拒否心だよね。みんなすでに祈ってる、悟ってる、救われてるというのをね、絶対外したらあかんねん。うん、前乗りからする人はもう一番大事にすることやね。相手の自由を縛らないと。だからまあ、あのね、その巣立ってる自分を気づくためにはね、呼吸に乗せるのが一番楽ですよぐらいは別に言っても構わへんけどね、しなさいと言うたらあかん。するせえへんはその人の重視で選ばさないとダメ。なんでか言ったら、みんな誠の神様やから絶対の自由を持ってて、重視でしないと意味をなせへんねん。だからあのいろんな宗教ありますけど、強制的にいろんなのさせるよね。させるけど結局は逃げてくるの。それ不自由で苦しいから、うん、一時的にはね、あの染まりますけど長続きはないです。でもね、全部この写し絵が 鍵屋っていうのが分からない、死んで持ってかれるのは鍵屋でって間違いなくこれ以上の優しい説明はないと思うね。その死んで持ってかれも御所大事に握ってね、あの昇進できへんだったとかいろいろあるけどさ、あの給料下がったとかいろいろあるやろけど、ここも関係ないなでこの世で運のいい人ってあるじゃないですか。一郎選手でもそうやね、もちろん本人努力するけど努力以上のもんで伸びていくでしょ。そんなんやっぱり過去世のその練習の練習か修行のたまものだよね。だからトータルで見たら平等やねんけど、ただこの世で成功するときほど厳しい、一つ間違うと教育心だらけだって落ちるんね、
得を減らす、
うん、あの結局そうやろ、あのみんな金持ちがやりゃってこの世では思うね。でもお金儲けするのは悲しました人がいっぱいいてることや。せやろ、例えばなんかあの美味しい食べ物作ったと、で飛ぶように売れたと、もちろん利益なしで売ったら別やで、せやろ利益つけて売ることはみんなの何かを全部奪い取ったいうことや。それは儲かってもいうことは結局はマイナスを背負ったいうことやけどね、この世的には儲かってるけど、でそれっていつかは崩れるよってだからこの世で成功した時ほど厳しいね。そう成功したお金をどのようにみんなに役立つように使うかってなるとね、で楽にはこのありがとうのシールに使っていただくのが一番楽やからと思って、すごい大金を持ってきた人おるんやけど先生受け取らんかった。要するにギブアンドテイクで持ってくる人の受け取りこんだけのお金出すから私は救われますかみたいな感じで持ってくるやな、先生受け取れん、どんな大金が、僕目の前で見たことあるけどねスーツケース2つやから2億やな、2億持ってきられたら先生受け取れんよということはきっとその人はもっと 何百億ぐらい持ってる人だよな。だその人にとっては2億は2万円ぐらいの感覚やったでも受け取れで思わず先生に質問したよ、先生受け取っといて先生やったらあとお金きれいして使ったらよろしいやんって言うたら、そういう問題ないって言ってそういう問題じゃないらしい本当に必要なお金は常在として勝手に集まるって言っておっしゃった。いつも先生のされることにはもう本当勝てないなと思った。必要な時に必要だけ集まるのがいいんやって言って、
神様だったでしょ、余分がないって、
そうそう余分がない、その通り、全く無駄がない、無駄がないから楽やねん。例えばその2億ね先に集まってたらどこに保管する、それだけでも心配するんだね。なバレたら誰か取りんくんちゃうかとかな、いらん心配増えるや
ん、いらぬ気を起こさせるという、
そうやな、うん、逆に向こうに悪い気を起こさせるな、邪気を起こさせるし、それはいろいろ起こるも受け取るだけ損や、その人出した人にも損やし、
神様にこの命どうぞお使いくださいっていうのは一瞬一瞬あなたに受け直すってことやけど、もっと簡単にこうって言ったら、うん、やっぱりお祈りだけやもんね。
お祈りだけやねそれってもういらんこと思うことない、呼吸に宇宙神ありがとうございますのそれだけってな、もういらん説明はいらんねん、
はい、あの結局そのお祈りをせずにあの答えを求めるっていうこと自体がもうそれがはっきり虚栄心だって、
そうそうそうよ、だもう先生が自問自答っておっしゃっただけのことは本当に自問自答やねん。そう責任者の自覚を持って前の人ら必ず答え出るね。それ出えへんって思う人はねやっぱりお祈りを甘く見てる、あるいは真剣にお祈りに入れない、まあ甘く見てるから入れないんだよな、祈ったってどうしようもないからと思って一生懸命お祈りできへんねんけど、うん、でもその一生懸命お祈りっていうともうちょっとちゃうね、本当に楽に呼吸に宇宙神ありがとう素直に淡々と乗せることが本当の前祈りやねん、もう力んだら間違い、うん、 もうこうやからってこの答え欲しいからって力んでやったってそれはこう答え出えへんねん。その悩んでることすら忘れて淡々と乗せるようになったらポンと出てくる、わかるかな。あのそういう感覚やねんな。悩んでるのはもう掴んでるから不自由になってる。でもう全部右京 の悩み事は忘れてね、もういろいろあるけどなるようになるし、あの破産するんだったらするしやね、まあ極端に言うたら病気で死ねたら死ぬし、もうなるようになるからええねんけど、ただ乗せてよって、神様ありがとうございます、宇宙人ありがとうございますって呼吸乗せてたんやね、
絶対乗せよう、
うん、もう神様信じきってね、神様言うにどうせするんやから、この写しようの映画で破産しようがね、餓死しようがね、病死しようがいいねんってもう割り切ったよね。ほんならスッと、
だってこの世は先生がおっしゃってるのに、やっぱりあの誰かの犠牲のもとに、
そうよ、常にみんなに支えられて生きてるじゃん、この世では。
そしたらみんなで幸せになりましょうというのは、誰かがやっぱり辛抱してる、何かのもとに犠牲になっている。例えば電気をみんなで明るくなって暖かくなっていいねって言ったって、地球は悲鳴を上げている、人間じゃなくてもだったりとか、一人の人がお金持ちになったらそれは誰かのお金がそこに回っている、みんなが一緒に金持ちになれるわけじゃない、この世的には。そう考えたら、あ、じゃあマイナスを背負ってマイナスを出している人っていうのが、じゃあすごい悪い人かっていうと、じゃあその人たち、もしくはその人たちもそうだし、あの幸せと感じている人たちも、じゃあ誰かの犠牲になっている、誰かに悪いことをしているって、両方多分同じだと思うんですね、うん、やっぱ一見ここではプラスとマイナス見えるけど同じこととすれば、その人たちは自分の今置かれていることに対して、あ、一番これがいいようになってるんだと思ってお祈りするだけなのなって、ただただ今の形がいいようにしてくださってるんだ、してくださってる言葉と違う、神様って取ってやったと、あ、お祈りするだけなんやと、いいようになった人は、あ、いい役割与えてもらったんやな、いい役もらってんねんな、前は主役の座もらったんやなって思ったら、あ、お祈りするんやわって盤石の支えに入る。で、悪いことした人、あ、悪い役割やけども、あの、これで一番いいことになってんやと、またお祈りに入るということで回っていくの、
うん、うん、あのこの肉体だけで言うてもね、脳細胞で言ったらまあ司令塔やね、そやけどこの脳細胞が肛門の細胞の役割をするのね、順番に巡っていって、で下で足の裏とかで支えてる細胞さんがまた脳に戻ってきて脳の細胞になるの、一大循環の姿をとってるね。でこの写しは時間軸でちぎるから、その下支えの人と上に立ってる人が分かれて見えるだけ、うん、そやけど因縁因果の図点で言うと全部回るんやけどね、うん、だから今与えられてる場を卑下することもないしね、ただ感謝して受けるだけや、うん、で肉体でいうとそれくらいね、医学的にももうすぐ分かりますけど、どの細胞も全身巡ってるので、盤石の支えに入る、みんな下に入ろうとするのね、で弾かれて上に残るんだけど、また下に入ろうとして一大循環の姿を取る、うん、前乗りというのは前乗りというのは誠の神様の与え合いなんですけど、それって一大循環の姿そのものなんですよ。この肉体的に見えるマイナスの姿というのは私服的な影であってね、本当はもうその影の裏を見たら光だけなこの写しをというとも光一元なんです。それが分かると、あの鬱潮的な運命の悪さをね、呪わなくなる。ああ自分は今この役割を与えられてるんやったらそれを全うしようって思うだけ。なんで私だけこんな辛抱してこんなやってんのにっていうと、もうそれやってきたことが全部否定されて意味がなくなっている。せっかくの苦労も水の泡っていうよく言うたもんで、 うん、この写しの姿がそうなんで、泡やから何でも水の中で消えちゃうね、うん、だ今与えてる立場をね、どんだけ喜んで受け止めれるかね。それが文句言い出すともうダメ。
必要なものを与えられるから、今
そうよ、
必要的に見えないくて、あ、ちょ、これまだ来ない、このことは必要ないから今現在来ないだけね、
うん、だ今自分に必要なものしか現れてない、ね、うん、それがこのこの世的にね、あの旦那が不倫したとかね、いろんな形であってもそれは必要なものやから現れてるの。
さっきおっしゃったみたいに、こう、まあ、またこう出世をしたいとか、うん、まあまあ、物欲だったりも、ね、うん、そういうのだったりあるっていうことは、例えば今は必要ないから目の前に現れないけど、でも時期明けで必要とあれば神様はそれも与えてくださるってことで、ね、
そうそう、うん、必要なものが与えるだけ、
うん、それがたって何年経っても来ないというのはその人にとって必要ではなかったから、
うんうん、もちろん
そうですね、
うん、だからあの大きい会社とかこの、まあ、日本の国の組織なんか見てもそうなんだけど、一番下支えの人があるから全体の大きい組織動くわけでしょ。で一生縁の下の力持ちで終わる人ってたくさんいるわけじゃないですか、ね、でそれ例えば一番トップの総理大臣とね、一番下の地方の首長の下支えのお役人とね、どっちが偉いかやったら一緒やねんね。それが分からなあかんねん。せやと自分はこんな目立ってへん蔑まれた立場やっていうのも間違いない。だから死んで持っていけないもん影やから、あの金持ちの役であろうがどんなにしんどい役であっても一緒やん。だから先生の一生を見たら本当に苦労の連続やんか。でも一切先生文句おっしゃらないね。冬になったら着の身着のまま一枚だけで、手は松笠のようにもう僕赤だらけなんでしょ、先生のね話聞いてたら。でもう吹きすさぶ風が吹きすさぶ中で藁布団一枚かぶって、下は地面ちょっと掘って暖かくして寝るだけみたいなね、靴下なんかもちろんなしみたいな。そんな生活やで、野菜なんかなんもないから、あの当時は 家の周りが畑やったからね、その白菜とか取った時外側の捨てるやん、そういうとこの拾ってきて塩で塩味つけて炊いて食べたり、であるいは大箱運べタンポポ、これを取ってきてね、これを煎じて飲む、だからそれ煎じて飲むだけで野菜の代わりになるって言って生活してこられたでしょ。で一日一食でほとんど水だけ飲まれてね、でそれでも一切文句言わずに来られたわけやん。でそれ考えたら何も文句言うことないって、あったかいところに住めてね、本当に幸せな生活をみんなしてると思うね。この山の村人の生活でもね、幸せな生活だと思うね。そらあのここでね、あの藁布団一枚で風の通るような小屋でね、そないして冬過ごしなさい言うんやったらそれはすごいことやなと思うけど、先生そこまでしなさいとおっしゃらなかったね、優しい。先生のされてきた体験聞くと大概のことは平気になっちゃう。だから最初に僕先生にお会いした頃、先生は本当にもううどんも食べないね、お湯だけやねんけど、お湯に一つまみの塩入れて飲むだけみたいな、全然味もせんみたいな、うん、それでご飯やって、一緒に僕も飲んだけど断食中は全部それそれで普通の生活されてね。でその時に本当に実感したんですよ。人はパンの身にて生きるにあらず、神の口でいずる言葉にて生きるって。先生はね、水は神様命やって、それがあったかいだけでもありがたい、ちょっと塩味ついてでもありがたい、神様命を飲むねんって言って飲んであった。水を飲んであったんじゃん、命を飲んであった。それはそれだけで平気やな。それをみんなよう分からなく、 せやのにこのご飯まずいとかな文句言うわけでしょこれは美味しいとかまずいとか、これ古なったからもう食べへんとかね、文句言うんやん。古などるようけご飯があったいうことやな。あの古なって食べへんのは逆に言うといっぱい食べ物があったいうことやな。食べ物なかったら古なる前に食べてしまうね。だからみんな幸せな生活 してるんやね文句言ったらあかん。今度は11時5分お祈りして、はい、ちょっとトイレ行ってきます。お祈りしててね。トイレ近いところに行くことにね